ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を15分程度お届けします。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホエルです。小説家の村上春樹さんが6年ぶりに長編小説街とその不確かな壁を発表しました。そこでこの機会に村上春樹さんとビートルズの関わりについてまとめてみることにしました。私と村上春樹さんの出会いは中学か高校の国語の授業でした。ペーパーテストに国境の南、太陽の西の小説の一部が使われていて、それが村上さんの文章を初めて読んだ体験となりました。そのすごく印象的な文章と世界観にテストを受けながら夢中になり、出典を覚えて帰って早速本屋に行き文庫を購入した記憶があります。その後は特に順番も関係なく目についたものを読んでいって、今回村上春樹ビートルズまとめをするにあたって本棚を覗いてみたら、引っ越しなどで手放したものもいくつかありますが20冊くらい、思ってたよりも多くの作品が手元にありました。何度か繰り返し読んだものもあれば、一度読んだだけで内容も薄れてきているものもあります。村上さんの長編小説リリースは6年ぶりということでしたが、私は長編小説に関しては1984、つまり2010年くらい以降のものはほぼ読んでいないので、自分にとっては長編小説は15年ぶりくらいになるかもしれませんが、その間もエッセイや短編集などは好んで読んでいました。そんなことでは長編小説が自分の生命線だとおっしゃる村上さんの本質みたいなものは知ることができないのかもしれませんが、最近では村上さんご自身をメディアでも結構お見かけしたり声を聞いたりすることも増えていて、そういう村上さんエキスもタイミングがあればちょこちょこ摂取しています。東京 FM の番組の村上レイディオでビートルズ関連の特集をしてくださるときはもちろん聞いています。例えばラバーソウルの包み方というビートルズのアルバムラバーソウルの楽曲を村上春樹さんセレクトのカバー曲で聴かせてくれる放送回も素晴らしかったです。村上さんがラバーソウルを初めて聞いたのは16歳の時で、それまでに存在しなかった音楽にとても驚いたと話されていました。その頃はまさか自分がドライブマイカーを小説のタイトルにするとは思ってなかったとか、ノルウェーの森は平たく言うと女の子がセックスさせてくれなくて部屋に火をつける曲だみたいな話を村上さんならではの語り口と渋いカバーソングスで聞かせてくれる魅力的な1時間でした。村上春樹さんには今後もどんどんビートルズのいろんなアルバムを包んでいってもらいたいなと思います。2022年には早稲田大学の国際文学館、通称村上春樹ライブラリーにも行ってきました。トンネルのイメージで設計したという隈研吾さんによる独特のデザインです。村上春樹さんがこれまでに刊行された書籍やその研究資料、ご自身が寄託寄贈されているレコードや CD など村上さんのあれこれを堪能できる文化交流施設で、誰でも入場が許されています。企画展やイベントもあり、清潔で静かな空間はちょっと非日常感を味わえます。興味のある方は予約して行かれてみてください。こんな感じで私は村上春樹というコンテンツという言い方をすると少し語弊があるかもしれませんが、春樹村上というすでに一つの文化みたいになっている存在自体に興味があります。村上春樹さんの新作が発表されると世間がざわつき、秋になると彼の名前を耳にすることが多くなってノーベル賞の時期が来たかって思わされたり、意識せずとも村上さんの言動はニュースになることが多く、その注目度を含めとても興味を惹かれます。そして本題です。私はビートルズが大好きなんですが、今回村上春樹さんの長編新作「街とその不確かな壁」を読んでいて、ある人物の登場におって思ったので、ここらで一度ビートルズと村上春樹さんについて軽くまとめておくのもいいなと思いました。内容については言及しませんが、街とその不確かな壁のネタバレ的なものが絶対嫌だという方はご注意ください。その登場人物とは主人公と重要な関わり合いを持つ少年で、小説の中でビートルズのイエローサブマリンのイラストがついたヨットパーカーを着ています。そしてジョン・レノンが昔かけていたような金縁の丸眼鏡も着用しています。イエローサブマリンというのは1968年に公開されたビートルズのアニメーション映画のタイトルで、同じタイトルの楽曲そしてアルバムもリリースされています。 イエローサブマリンは文字通り黄色い潜水艦で、およそ半世紀前に作られたアニメーションは今見てもとてもサイケでシュールで、アニメ界に多大な影響を与えたポップカルチャーの金字塔って言われるのもうなずけます。発表から55年経った今でもこのアニメのイラストやデザインは愛され続けていて、今でもいろんなグッズやコラボ商品が作られています。ディズニーやピクサーの作品を制作したジョン・ラセター監督も、一人のアニメファンとして、また映画制作者として、イエローサブマリンに関わったアーティストたちに心からの敬意を表する。彼らの偉業によって今日我々が楽しんでいる多種多様なアニメーション世界への道筋が開かれたと語っています。映画はかなりざっくり言ってしまうと、悪者ブルーミーニーズとその仲間たちから愛と音楽を奪われてしまった美しいペッパーランドを救うために、ビートルズの4人が黄色い潜水艦に乗り込んで平和な世界を取り戻すというストーリーです。そして街とその不確かな壁の中にも名前が出てきた、ピアニストにして植物学者にして考古学者にして歯科医にして物理学者にして風刺作家、何でもできてそして何者でもないジェレミー・ヒラリー・ブーブ博士もその旅に参加します。当初このアニメ映画に興味を抱いてなかったビートルズの面々は、出来の悪い楽曲があると、これはアニメ用にちょうどいいなみたいな辛辣なことを言っていましたが、死者を見てそのメッセージ性や芸術性に感化され、映画用に新曲を作ったり、エンディングには自ら出演するなど、メンバー自身も好きだと公言しているアニメ映画です。村上春樹さんが今回なぜこのモチーフを物語の中心的な人物のキーワードとして選んだのか、その意味を突き詰めていくだけでも十分楽しめるような気がします。2つ目の作品はドライブマイカーです。2022年のアカデミー賞で濱口竜介監督の映画ドライブマイカーが国際長編映画賞を受賞したことはまだ記憶に新しいと思いますが、この原作は村上春樹さんの小説ドライブマイカーで、その小説のタイトルはビートルズのアルバムラバーソウルの1曲目に収録されている同名の楽曲ドライブマイカーから取られています。なのでビートルズファンとしてはアカデミー賞受賞は勝手に他人事ではないような気がしていました。村上さんのドライブマイカーは、女のいない男たちという2014年の短編集に収められている6つの作品の中の一つで、映画にはそのタイトルと登場人物のベースとなる部分が採用されていますが、他にも別の2つの短編作品のエッセンスも含まれています。小説でも映画でも、主人公が女性ドライバーの運転する車の中で過ごす時間っていうのが重要なシーンになってきますし、ドライブマイカーというキャッチーなタイトルは小説や映画に人を引きつける要因の一つになっていると思います。ビートルズの楽曲ドライブマイカーは、スターを夢見る女性がまだ車は所有してないんだけど、あなたドライバーにならないって誘ってくるみたいな、小説や映画の雰囲気とはかなり対極にあるような内容ですが、そんなことは全く問題ないという感じでタイトルをつけてくる村上春樹さんは、やはりただものではないなと思います。続いての作品はイエスタデイ。こちらも短編集女のいない男たちに収録されています。ビートルズの超有名曲のタイトルイエスタデイを拝借していますが、小説では主人公の友人がビートルズのイエスタデイをちょっとおかしな歌詞と関西弁で歌っていたみたいな感じで使われていて、読後はその意味について改めて考えさせられましたが、原曲のビートルズのイエスタデイをご存知だと、それが関西弁で歌われる違和感っていうのがよく理解できるかと思います。前書きの中で村上春樹さんはこのイエスタデイの歌詞の創作について、ビートルズサイドからそれはちょっとみたいな指摘があったので、雑誌に掲載していた時の内容から大幅にその歌詞を削ったと書かれています。小説の本質とはそれほど関係がないから問題ないそうなんですが、それにしたって村上さんの書いた関西弁イエスタデイはとっても気になるし、ビートルズサイドの権利関係の厳しさについても改めて知ることとなりました。ビートルズのイエスタデイは教科書に載る程度の知名度もあるので、耳にしたことがある人も多いと思いますが、彼らの4枚目のアルバムヘルプに収録されていますので、気になる方は歌詞と合わせてご堪能ください。ちなみに村上春樹さんはこの短編集女のいない男たちは音楽でいうところのコンセプトアルバムだと表現されていて、ビートルズのアルバムサージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドやビーチボーイズのペットサウンズをゆるく念頭に置いて制作されていたそうです。サージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドは発表された1967年にはとても革新的なサイケデリックなコンセプトアルバムとして驚きを持って受け止められましたが、半世紀経った今でもそのジャケットデザインなど未だ注目度の高い作品の一つです。 こちらは2017年にアルバム発売50周年を記念して、ビートルズの音楽に不可欠だったプロデューサーのジョージ・マーティンの息子のジャイルズさんがその魅力を十分に伝えるべく現代版リミックスで蘇らせてくれていますので、まだ聞いたことのない方はサブスクなどでぜひお聞きになってみてください。そういえばある雑誌のインタビューで、音楽を聴くときサブスクは使わないんですかって尋ねられた村上さんは、セックスと友情を分けるようにできるだけインターネットと音楽は結びつけないようにしているみたいな風に答えていて、めちゃくちゃ村上春樹的だなってしびれた記憶があります。そして4つ目の村上作品は With the Beatles です。村上さんは2014年の女のいない男たちの後、2020年に一人称単数という短編集を出版されています。8つの短編のうちの1つ With the Beatles という作品では、ハーフシャドウの4人のモノクロジャケットが素晴らしいビートルズの2枚目のアルバム With the Beatles が印象的な小道具としてストレートに使われています。作品の中で村上さんは、小説の本質にそこまで必要かなと思ってしまうほど、この With the Beatles というアルバムについてとても詳しく説明されていて、ビートルズの関係者でも何でもないのに、なんかすみませんっていうような気持ちでありがたく拝読しました。ストーリーには私の思う村上節が要所要所に入っていて、ある種安心して読める作品でした。この短編集に収録されている8つの作品の中では、私はシャニクサイと品川猿の告白の2作品が特に好きでした。そして最後になりましたが、村上春樹とビートルズという括りで一番の有名どころと思われるのは、やはり村上春樹さんの5作目の長編小説ノルウェーの森ではないかと思います。この作品は多分私が国境の南、太陽の西の次に読んだ村上春樹さんの長編小説だったんじゃないかと思いますが、10代半ばの自分には想像力や経験値が及ばないところがたくさんあって、でもそうだったからこそ村上さんの描く世界に深く魅了され、もっとたくさん読んでみたいと思ったんじゃないかと、今はその時の感覚を全く思い出せないので残念ですが、そんな風に思います。去年十数年ぶりに読み返してみましたが、作品の中には私が記憶しているよりずっとたくさんのビートルズの楽曲が流れていて、まるで初めて読んだような新鮮さがありました。ノルウェーの森には自分が歪んでいると自認している人たちがたくさん登場しますが、その中の一人、レイコさんという女性がギターを弾きながらビートルズを歌います。彼女はノルウェーの森を弾き、イエスタデイを弾き、ミッシェルを弾き、サムシングを弾き、ヒアカムズ・ザ・サンを弾き、フール・オン・ザ・ヒルを弾き、この人たちは確かに人生の悲しみとか優しさとかいうものをよく知っているわね、と主人公に語りかけます。この作品でビートルズに出会って彼らの音楽を聴いてみたっていう人がいるといいな、とちょっと謎目線で噛み締めながら読み返しました。村上さんはノルウェーの森をギリシャのスペツェス島というところで執筆されたそうですが、その期間中もサージェント・ペッパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンドを聴いていたそうで、案外このアルバムからインスパイアされることが多いのかなと思ったりもしています。以上が私が今思いつく村上春樹さんの作品と結びつくビートルズの作品です。以前見たテレビ番組の中で紹介されていたエピソードに、大学時代の村上春樹さんは同級生にローリングストーンズとビートルズどっちが好きって聞かれて、少し考えてストーンズの方がマシだなと答えたっていうものがありました。村上春樹さんの場合、音楽っていうとロックよりはジャズやクラシックのイメージですので、とても簡単にその大学時代の姿を想像できますし、そんな村上さんが年を重ね、かつて能動的に聴こうとしなくても聞こえてくる、特に思い入れもなく好きでもなかったビートルズを作品のモチーフとして結構頻繁に登場させるようになった背景には、どんな心境の変化があったのかなみたいなことを妄想するのも、私の春樹村上の楽しみ方の一つです。村上春樹さんがビートルズを好きになったのは40歳を過ぎてからだそうです。特に好きなアルバムはラバーソウル、すごいと思うアルバムは2枚組のザ・ビートルズ、通称ホワイトアルバム。村上さんはこのホワイトアルバムをギリシャの島に寝転んで、ああいいなって思いながらずっとウォークマンで聴いていたと過去に雑誌のインタビューで話されていました。一番最初に啓示を受けたビートルズのアルバムなんだそうです。私の言葉でこのアルバムを簡単に紹介させてもらうと、音楽に対する熱意とか独創性とか傲慢さとか、ビートルズのいろんな魅力が雑多に詰め込まれたバラエティ豊かな作品です。ぜひアナログからでもサブスクからでも、手段は何でも構いませんので聞いてみてください。そして村上春樹さんには次回はこのアルバムに収録されている グラスオニオンあたりのタイトルを使って小説を書いてもらえたらいいなと妄想しています。街とその不確かな壁にもジョン・レノンが登場していますが、村上さんは去年ウクライナ侵攻に対する思いを語るときに You are not the only one とジョン・レノンのイマジンの歌詞を引用していることもありました。ジョンのことを理想を信じたシニカルなドリーマーと表現し、彼の死で世界の情勢が大きく変わってしまった、残念だともラジオで語られているのを聞きました。こんな風に村上さんはいろんなシーンでビートルズやジョンやポールやジョージやリンゴと出会い直しているのかもしれないなと勝手に想像するだけで、私は村上作品を読むのがもっと楽しくなります。若い頃と比較し、最近の村上春樹さんはビートルズのモチーフを作品に登場させたり、ご自身もビートルズについて語ることが格段に増えているように感じます。それはなぜなのか。今回長編の新作街とその不確かな壁を読んで、ビートルズ妄想家としてはいろいろと考える楽しみが増えました。というわけで今回は今お話ししてきた中に登場した楽曲を中心に、村上春樹作品と関連が深いビートルズの楽曲13選と題して、独断と偏見でプレイリストを組ませてもらいました。イエローサブマリン、ノーウェアマン、ドライブマイカー、イエスタデイ、ノーエジアンウッド、ミッシェル、サムシング、ヒアカムズザサン、フールオンザヒル、フィクシングアホール、シーズリービングホーム、サージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドリプライズ、グラスオニオンの13曲です。プレイリストは Apple Music と Spotify、Amazon Music で公開しています。これからも村上作品の中にビートルズの楽曲を見つけていくことができるといいなと思っています。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき35回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。それではどなた様も引き続き素敵なビートリーライフをお過ごしください。ミホエルでした。